広報日高、令和7年4月号、ナンバー699。表紙、広報日高2025、令和7年4、ナンバー699。世界の道も日高から。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように、広報日高、その右に2025、令和7年4、ナンバー699が縦並びに置かれています。川澄マラソンにゲストランナーとして参加した小山直樹選手を追って走る老若男女のランナーたちと道の両側で応援する人々の写真が表紙全体を占めています。下の方に世界の道も日高からの文字があります。表紙説明終わり。令和7年4月、広報日高、ナンバー699、インデックス、T3、義務教育学校、駒小中学校開校、T4、令和7年度予算と重点施策、T8、日高で省エネ家電買い替え応援キャンペーン第3弾を実施します。T10、日高市感謝状贈呈式。T12、学校給食費の無償化等を開始します。T14、あなたの町から。T16、日高インフォメーション。T24、子育て応援キラキラ通信。T26、日高市民情報広場。T27、暮らしの情報無料相談。T28、野生動物から農作物を守りましょう。我が家のアイドル。今月の表紙。パリ2024オリンピックマラソン男子日本代表で、日高市出身の小山直樹選手をゲストランナーに迎えた第49回日高川澄マラソン大会。参加した子どもたちは同じコースを走る小山選手の姿に目を輝かせながらその背中を追いかけていました。市民カメラマン小犬沼春夫さん撮影。表紙の写真がモノクロで掲載されています。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、または市立図書館、電話042-985-5121へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢、1020番地、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、メール、lin@city.hidaka.lg.jp 開庁時間午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除く。ホームページ広報日高バックナンバーの日年コードがあります。延長窓口市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、4月27日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、インスタグラム、フェイスブック、X、LINE の二次元コードがあります。 外国人の皆さんへ For Foreign Residents 市ホームページでは優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの二次元コードがあります。今月の納税、今月が納期限の税金はありません。市公式 LINE の受信設定をお願いします。広報等の放送内容を市公式 LINE で受信できます。受信設定の方法は二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、広報市政情報担当。二次元コードがあります。日高市公式 LINE 検索。広報日高4月号に掲載している情報は3月21日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。義務教育学校、駒小中学校、開校。市では小中一貫教育の推進に取り組んでいます。その一つとして、駒小学校と駒中学校を統合し、4月1日に市内で3校目の義務教育学校、駒小中学校を開校しました。問い合わせ、学校教育課、学務担当。学校施設、これまでの中学校を改修し、統合後の学校施設として使用します。災害時の避難場所、旧駒小学校体育館は避難所に指定しています。跡地の活用方法が決まるまでの間、災害時には引き続き避難所として使用します。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。校歌と校章、駒地区学校運営協議会を中心に検討を協議した結果、次の通り、新しい校歌と校章を決定しました。校歌、これまでの小学校校歌を使用することとなりました。また、これまでの中学校校歌は、義務教育学校、後期課程の応援歌として、大切に時代へ歌い継いでいきます。校章、児童生徒から、校章デザインを公募した結果、昨年度の小学3年生、関口渚さんのデザインが採用されました。駒小中学校の前身である駒学校の校章の一部、マークにはカタカナで駒、桜がモチーフを駒小中学校の校章に取り入れました。校章の上部には、小学校と中学校が一緒になることを表すため、小と中の漢字を組み合わせ、駒地区を代表する巾着田の万寿下げのようにし、合わせて校章の周りにある花も万寿下げがあしらわれています。また、花言葉には、情熱、陽気、元気、深い思いやりの心等があることから、駒小中学校の児童生徒が、個性的でまっすぐな、優しく強い心が育つように、との願いが込められています。小中一貫教育。令和7年度より、駒川、高萩北地区は、小中一貫教育校として新たにスタートし、武蔵台、高根、駒地区は義務教育学校として、2つの形態で、小中一貫教育を進めていきます。小中一貫教育校と義務教育学校は干渉であり、正式な名称には含みません。島津教育省が就任しました。前教育長の中村和夫さんが3月31日付で任期満了により退任したことに伴い、4月1日から島津義久教育長、前高萩北中学校長、61歳が新たに就任しました。任期、令和10年3月31日まで。写真説明、 島津教育長のバストショット。写真終わり。お知らせ、お悔やみハンドブックを発行しました。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口、二次元コードがあります。家族や親族が亡くなった後に、遺族が行う多くの手続きは、慣れないことから不安に感じるという声があります。こうした遺族の負担を軽減するため、死亡届提出後に必要な手続きをまとめたお悔やみハンドブックを発行しました。ハンドブックは担当窓口または各出張所で配布しています。また、遺族が簡単な質問に答えていくだけで必要な手続きや持ち物等を調べることができるお悔やみ手続きナビも市ホームページから利用できます。なお、お悔やみハンドブック、お悔やみ手続きナビは、市と株式会社鎌倉新書が締結した協定により、費用をかけずに作成しています。令和7年度予算と重点施策、誰もが安心して住み続けられる触れ合い清流文化都市日高を目指して、問い合わせ、財政課財政担当。日本の社会経済情勢は、少子高齢化や人口減少の進展に伴い、労働力不足や社会保障費の増加が懸念される一方で、雇用や所得、労働環境が改善しつつあり、緩やかな経済回復傾向が見受けられます。また、引き続く物価高により、地域経済は未だ厳しい状況にあります。このような中、令和7年度は、日高市総合計画前期基本計画の最終年度を迎え、リーディングプロジェクトを中心に、各施策の総まとめとして、目標達成に向けて事業を進めていく必要があります。そこで、令和7年度予算編成にあたり、優先すべき施策に対して効果的な財源配分を行うため、子育て支援、生活環境の充実、健康のまちづくり、ゼロカーボンシティの実現、安心安全のまちづくりの5つを重点施策としました。これにより、学校給食費の無償化のほか、懸案であった地域公共交通対策として、お出かけタクシーやお出かけワゴンなど新たな取り組みやプレミアム付き電子商品券事業などの地域経済対策も盛り込んだ予算となっています。これらの事業に全力で取り組み、引き続き安心して住み続けられる街づくりを進めてまいります。日高市長、矢ヶ崎輝夫。予算って何？予算とは、お金をどのようなことにどれだけ使う予定なのかを表したものです。お金の使い道により、一般会計、特別会計の2つに分けています。予算総額、388億5666万円。前年度比、4.0% 減。一般会計、福祉、子育て、教育、道路、ゴミ処理など、市の予算の中心となる会計。一般会計予算、216億1000万円。前年度比、10.6% 減。特別会計、公営企業会計を含む、特定の事業を行うために、一般会計と分けて経理する会計。特別会計予算、公営企業会計を含む172億4666万円、前年度比 5.8% 増。国民健康保険特別会計60億8738万円、前年度比 2.5% 増。後期高齢者医療特別会計11億3702万円、前年度比 3.6% 増。 介護保険特別会計50億1964万円、前年度比 5.6% 増。武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計3億4007万円、前年度比 33.1% 増。水道事業会計23億9173万円、前年度比 10.9% 増。下水道事業会計22億7082万円、前年度比 7.6% 増。予算額は単位を万円にしているため、公表関係図書と異なる場合があります。
広告、検閲、外交、エクステリアで住まいを彩る、外交工事、カーポート、フェンス、ウッドデッキ、電話、042-980-5871、https://kenkatsu2013.com
一般会計歳入合計216億1000万円市税所得や資産などに応じて納める税金市民税固定資産税軽自動車税市タバコ税都市計画税国庫支出金県支出金特定の事業に使うことを目的に国や県から交付されるお金、地方交付税、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、繰入れ金、他の会計や基金から繰り入れるお金、地方消費税交付金、地方消費税のうち市町村に交付されるお金、市債、主に道路や公共施設などを整備するために借り入れるお金、その他、繰越金、諸収入、使用料及び手数料などの合計。グラフ説明、円グラフがあります。時計回りに読みます。市税、88億、817万円 40.8% 国庫支出金34億4874万円 16.0% 地方交付税20億6000万円 9.5% 県支出金15億5063万円 7.2% 繰入れ金14億7334万円 6.8% 地方消費税交付金13億8000万円 6.4% 市債6億7640万円 3.1% その他22億1272万円 10.2% グラフ終わり。一般会計、歳出、合計216億1000万円。民生費、子育て支援、高齢者、障害者への福祉などにかかるお金。総務費、市庁舎、徴税、戸籍、選挙などにかかるお金。教育費、小中義務教育学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金。衛生費、健康増進やゴミ、資料処理などにかかるお金。交際費、借り入れた資材の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金。土木費、道路、公園の整備や都市計画などにかかるお金。消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金。その他、商工費、議会費、 農林水産業費などの合計。グラフ説明。円グラフがあります。時計回りに読みます。民生費93億356万円、 43.0%。 総務費34億1645万円、 15.8%。 教育費23億5923万円、 10.9%。 衛生費16億9941万円、 7.9%。 交際費16億3673万円、 7.6%。 土木費13億7420万円、 6.4%。 消防費8億6177万円、 4.0%。 その他9億5865万円、 4.4%。 グラフ終わり。
広告、見積もり無料、外装工事全般、マンション、住宅の外壁塗装、防水、コーキング等、内装工事全般、壁、天井の張り替え、床板の張り替え等、気軽にお声掛けください。株式会社日高、日高市香山、223-4、電話、042-980-5106、携帯、090-2222-6369。
令和7年度、一般会計予算の重点施策。1、子育て。2、生活環境。3、健康の街。4、ゼロカーボン。5、安心安全。重点施策1、子育て支援。公立保育所、保育運営事業。1500万円。就学前児童数の減少を踏まえ、保育所の入所枠を調整するとともに、保育所再編として、令和9年度から、駒川保育所に高根保育所を統合した上で、多様化する保育ニーズへの対応や機能強化を図ります。令和7年度は、令和8年度に予定する駒川保育所増築改修工事にかかる実施設計を行います。英語教育推進事業、80万6千円。これまで中学校3年生及び義務教育学校9年生に対し、実用英語技能検定試験の受験にかかる対策講座を実施してきましたが、令和7年度からは、中学校2年生及び義務教育学校8年生を対象に追加します。これにより、より早い段階での受験意識を高めることで、中学校義務教育学校卒業時における英検3級以上合格率の向上を目指します。駒川小学校校舎等改修事業、5188万2000円。公共建築物の予防保全型の維持保全を実施し、学習環境の向上と施設の長寿命化化を図るため、令和7年度から令和8年度にかけて、駒川小学校の校舎、体育館、体育倉庫等の改修工事に向けた実施設計を行います。市内小学校の中では、最も床面積が大きく、大規模な改修となるため、工事完了までは3から5年の期間を見込んでいます。学校給食費管理事業、1億6822万1000円。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和7年度から、市内小中義務教育学校における学校給食費の無償化を開始します。また、食物アレルギー等の自由、または市内在住で、私立の小中学校等に通学している児童生徒に対しても、 学校給食費無償化の軽減を受ける家庭との公平性を確保するため、給付金を支給します。重点施策2、生活環境の充実。地域公共交通活性化推進事業、7,408,000円。人口の約半数が鉄道、バス等の公共交通の利用が難しいエリアに居住している実態を受け、市内全域を対象とした新たな移動手段としてお出かけタクシー事業を開始します。市内全域に設定される乗降ポイント及び自宅での乗降が可能とすることで利便性を高め、日常生活を移動の面から支援します。また、路線バス撤退の代替移動手段として、お出かけワゴン事業の実証運行を行います。有害鳥獣駆除対策事業、120万円。近年、イノシシ等の野生動物が増加し、生活圏へ出没することによる農作物被害及び生活環境被害が発生しています。被害の防止には、個体数の増加を防ぐ必要があり、これまで実施してきた捕獲に加え、繁殖等による増加を抑制するため、農作物が餌となることを防止する電気柵等の設置を支援します。駒川駅東口開設事業、460万1,000円。駒川駅では、線路による東西分断を解消し、地域の活性化を図るため、自由通路を整備し、暮らしやすい魅力ある街づくりを推進しています。駒川駅自由通路整備の完成を祝し、テープカットや渡り止めといった開通式典を執り行います。公民館維持管理事業教育総務課2億7,254万7,000円。公共建築物の予防保全型の維持保全を実施し、公民館活動環境の向上と施設の長寿命化を図るため、高萩北公民館に続き、令和7年度は武蔵台公民館の大規模改修工事を行います。令和7年7月から約6ヶ月間の工事を予定しているため、出張所業務等は別途プレハブを設置して、執務を行うこととし、住民サービスを維持しながら進めます。
広告、にぎやし店、テレカ105度数800円、100円銀貨200円買取保証、遺品相続鑑定、連絡先、0120-985-191 ホームページ https://myjiya-7ten.jp
重点施策3健康のまちづくり。がん患者支援事業20万円。がん治療に伴うアピアランスケア、外見変化に起因する身体、心理、社会的な困難の緩和を目的として購入されたウィッグや補正具の費用に対する一部助成を新たに開始し、がん治療に取り組む市民の心理的、経済的負担を軽減するとともに、治療と社会参加の両立を支援します。安心出産支援事業、12万5,000円。2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠、多胎妊娠した場合、単胎妊娠の場合よりも、頻回の妊婦健康診査受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が大きくなることから、通常の14回分に加え、5回分を上限に補助し、負担軽減を図ります。乳幼児支援事業、141万1,000円。現在、市では 母子保健法等に基づき、4ヶ月児、1歳6ヶ月児、および3歳児を対象とする健康審査を実施しています。出産後から就学前まで切れ目なく支援するため、5歳児健診を新たに開始し、子どもの特性に合わせた支援を一層強化します。また、乳幼児期に目まぐるしく変化する食事について、負担や不安を抱える養育者が多いことを踏まえ、みんなもぐもぐ離乳食教室を新たに開始し、乳幼児の健やかな食生活を支援します。健康づくり推進事業、28万1000円。歯は健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、市民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取り組みが健康維持に極めて有効であることから、日高市歯科口腔保険の推進に関する条例を制定します。また、健康祭りで歯に関する講演会を開催するなど、歯科口腔保険の普及啓発に取り組みます。重点施策4、ゼロカーボンシティの実現。庁舎等維持管理事業、1億6412万円。2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ共同宣言に基づき、再生可能エネルギーの利用、促進の一環として、市役所庁舎、低層棟の屋上に 70kW の太陽光発電設備を増設する工事を行います。これにより、庁舎照明などの一部が再生可能エネルギーにより賄われます。地球温暖化対策推進事業、1487万9000円。2050年、カーボンニュートラル実現に不可欠な子どもたちへの教育の一環として、令和6年度に策定した子ども向け脱炭素ロードマップを教材として用い、市内小学校及び義務教育学校において、地球温暖化対策に係る環境教育学習を実施します。また、省エネ性能の高い家電への買い替えに対し、補助金を交付する日高で省エネ家電買い替え応援キャンペーン第3弾を実施するほか、お出かけワゴンの実証実験開始に伴い、一部の停留所における待合椅子として環境に優しい柱ベンチを設置します。緑の保全推進事業44万円。2050年カーボンニュートラル実現に不可欠な子どもたちへの教育の一環として、令和7年度はこれまで実施してきたネイチャーギッズ事業をバージョンアップして実施します。令和6年度に策定した子ども向け脱炭素ロードマップを活用し、CO2 削減に向けた学習と合わせ、不要な木材や枝からのバイオ炭作り体験など、知識だけでなく自然の重要さを体験できるイベントを行います。武蔵高萩駅自由通路維持管理事業、1573万円。2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ共同宣言に基づき、省エネルギー化の推進の一環として、公共施設等の照明 LED 化に取り組んでいます。令和7年度は、武蔵高萩駅自由通路における照明 LED 化改修工事を進めます。重点施策5、安心安全のまちづくり。交通安全施設整備維持管理事業。1546万8000円。市内各行政区からの要望のあった交通安全に寄与する設備を整備します。令和7年度は道路照明灯や反射鏡の新規設置、 道路表示や区画線等の路面表示のほか、交通事故の起きやすい通学路の交通安全対策としてグリーンベルト表示等を行います。災害対応事業278万1000円。災害時に重要となる生活用水の確保に向け、個人や民間企業が所有する井戸を防災井戸として位置づけるための調査及び水質検査を実施します。また、いざという時の備えとして、紙おむつや生理用品等の災害備蓄品の購入を行います。防災啓発事業、829000円。令和6年、能登半島地震など、近年の災害を踏まえ、令和7年度は、避難所の開設・運営をテーマとした訓練を実施するほか、市町防災アドバイザーによる講座を開催します。自動対外式除細動器 AED 整備維持管理事業、560000円。市内保育所等の公共施設やコンビニエンスストアに設置している自動対外式除細動器 AED の定期入れ替えを行うほか、AED を持ち出すことの多い中学校義務教育学校に1台増設し、計2台とします。また、教職員が不在の場合でも迅速に利用できるよう、屋外用 AED 格納ボックスを市内すべての小中義務教育学校に設置します。
広告、認知症予防に、大人のやり直し英語教室、第2第4金曜日、10時30分から英語の歌クラス、13時30分から英会話と絵本クラス、SMS、080-4733-1921、メール、itoi.emi@gmail.com。
お知らせ。日高で省エネ家電買い替え応援キャンペーン第3弾を実施します。二次元コードがあります。問い合わせ、環境課生活環境担当。市民の皆さんのエネルギー費用負担を軽減するため、またゼロカーボンシティ実現のため、省エネ家電の買い替え応援キャンペーン第3弾を実施します。要件を満たす人に、省エネ家電購入時にその場で割り引きます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。実施期間、6月1日日曜から、令和8年1月31日土曜、予算が上限に達し次第終了します。対象、次のすべてを満たす人。1、住民票が日高市にある人。2、市の登録を受けた省エネ家電を販売するお店で省エネ家電を購入する人。3、対象となる家電を省エネ家電に買い替えて、市内の住宅に設置する人。割引額。表があります。省エネ家電購入合計額。割引額の順に読みます。省エネ家電購入合計額。5万円以上、10万円未満。割引額1万円。10万円以上、15万円未満、2万円。15万円以上、3万円。表終わり。対象となる省エネ家電、省エネ性能。表があります。省エネ家電、性能要件の順に読みます。省エネ家電、エアコン、性能要件、最新の統一省エネラベル三つ星以上、または令和4年9月、改正前の基準に基づく統一省エネラベル四つ星以上、テレビ、最新の統一省エネラベル2つ星以上、冷蔵庫、冷凍庫、最新の統一省エネラベル3つ星以上、洗濯機、 インバータ制御付きのもの、給湯器、エコキュート、最新の統一省エネラベル4つ星以上、エコジョーズ、最新の統一省エネラベル3つ星以上、ハイブリッド給湯器、性能要件は市ホームページをご覧ください。LED 照明器具、最新の統一省エネラベル4つ星以上、表終わり。統一省エネラベルとは、経済産業省資源エネルギー庁が定める省エネ基準。お知らせ、きれいな川を守ろう。合併処理浄化槽に転換する費用を補助します。問い合わせ、環境課生活環境担当。河川などの水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助しています。受付期間、4月15日火曜から11月28日金曜。予算がなくなり次第終了となります。受付場所、市役所3階環境課。対象、市で指定する浄化槽処理促進区域内の専用住宅または併用住宅において、10人層以下の合併処理浄化槽に転換する人、一部対象外の地域があります。詳しくはお問い合わせください。補助金額、工事費と事業の金額のいずれか低い金額、表があります。転換補助上限額、配管費補助上限額、処分費補助上限額の順に読みます。通常型、転換補助上限額、5人層、38万4千円、7人層、46万2千円、10人層、58万5千円、配管費補助上限額、20万円、処分費補助上限額、9万円。高度処理型、地下浸透適合。5人層、47万4千円。7人層、61万5千円。10人層、72万3千円。20万円、9万円。表、終わり。注意事項。補助金の申し込み書は、環境課で配布しています。受付当日の記入も可能です。補助金の交付決定通知前に工事を着工してしまうと、補助金の交付を受けられなくなります。実際の工事費用は、各家庭の条件、地形や配管等により異なります。転換において、道路側溝等の放流先がない場合は、高度処理型浄化槽を設置することで、地下浸透方式により宅地内の処理が可能です。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換すると、排水の汚れを8分の1に低減できるよ、とクリッカーが言っています。お知らせ、農業機械の購入及び農業経営地の拡大にかかる費用を補助します。二次元コードがあります。問い合わせ、産業振興課、農政担当。市内の農業経営者及び新たに農業経営を開始する人に対して、機械の購入及び新規の経営地を整備する費用を補助します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。対象、認定新規就農者、認定農業者及び全2社の農業経営に参画し、年間1800時間以上農業従事している人。対象経費、1、農業機械の購入費用、他の用途に容易に表することができるものを除く。2、新規農業経営地の整備費用。補助金額上限1、20万円または50万円。2、100平方メートルあたり5000円または1万円。 申請書類、申請書、見積書。2の場合は、対象地の全部事項証明書。申し込み、4月8日火曜以降に電子申請、または申請書類を直接担当へ。予算がなくなり次第終了となります。申請書は担当窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。交付決定前に購入、整備した費用は補助を受けられません。二次元コードがあります。お知らせ、子育てファミリーウェルカム補助金、子育て世代の住宅取得のための費用を補助します。二次元コードがあります。問い合わせ、都市計画課計画推進、企業誘致、住宅政策担当、コンパクトシティの形成と子育て世代の移住・定住の促進、さらに空き家等の解消を促進するため、子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助します。詳しくは市ホームページをご覧ください。補助金額、住宅の所在地により事業の通り交付。表があります。住宅の所在地、空き家・空き地バンクの登録、補助金額の順に読みます。住宅の所在地、土地区画整理事業地区内、空き家・空き地バンクの登録、あり、補助金額60万円、なし、50万円。土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内、あり、35万円、なし、25万円。居住誘導区域内、市街化調整区域等、あり、10万円、なし、対象外。表、終わり。土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内とは、日高市立地適正化計画における区域で、工業系用途地域を除く市街化区域を指します。補助対象となる主な要件。1、取得する住宅に継続して5年以上居住し、地区の自治会への加入意思があること。2、世帯主またはその配偶者が40歳未満で、15歳未満の子を扶養し同居していること。出産予定を含む。3、令和7年4月1日以降に工事請負い計画または売買契約を行い、令和8年3月31日火曜までに所有権移転登記及び住民移動が完了すること。4、建築基準法その他関連法令の基準に適合した住宅で、補助対象者が市内に初めて取得する住宅であることなど。ひまわり探検隊実行委員及び体験教室ボランティア募集。問い合わせ、ひまわり探検隊本部、障害学習課内、電話 042-989-2111。市では、市内の小学生を対象として、夏休み期間に子どもたちの郷土愛の醸成と、地域の大人たちとの交流の場を作ることを目的とした、ひまわり探検隊事業を実施しています。このひまわり探検隊を企画運営していただく実行委員と、子どもたちが楽しく安全に活動できるように、体験教室の運営に協力していただけるボランティアスタッフを募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードとマスコットキャラクターがあります。お知らせ。日高市感謝状贈呈式、二次元コードがあります。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。2月28日、日高市感謝状贈呈式を行いました。これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた人に、感謝の意を表するものです。団体の部、8団体。純不動、継承略。道路美化活動。日高下香山郵便局。 日高高萩郵便局、日高下高萩郵便局、駒武蔵台郵便局、飯能信用金庫日高支店、株式会社昼間重機、高萩北小学校登校見守りボランティア、朝日朝パトロール隊、子どもの健全育成、高萩北地区青少年健全育成の会、写真説明、団体の部で感謝状を手にされた方々の集合写真です。写真終わり。個人の部、28人、純不動、継承略、スポーツ功績、佐々木寛太、神奈川直美、厚田翔、関口歩美、日高市市民カメラマン、鈴木邦明、元国民健康保険運営協議会委員、平野典子、小倉由紀子、元日高市都市計画審議会委員、寺島薫、駒川小学校ふれあい推進委員、渡辺優子、柴田明子、国部典子、武蔵台小中学校登下校見守りボランティア、寺そば真由美、元駒川南公民館企画運営委員、市川松尾、元武蔵台公民館企画運営委員、高橋博子、元日高市立図書館協議会委員、山口英子、元学校運営協議会委員、塚越実、駒川地区、市村聡、高根地区、小倉恵美子、高根地区、田野正明、高根地区、夜光優子、高萩北地区、島田博美、高萩北地区、斉藤博士、高萩北地区、阿久津聡、武蔵台地区、原村佳恵、武蔵台地区、北野正則、武蔵台地区、畠山良介、武蔵台地区、渡辺優子、武蔵台地区、杉村久美子、武蔵台地区。写真説明、個人の部で感謝状を手にされた方々の集合写真が2枚あります。写真終わり。日高市国際交流協会、ハイファ、日高インターナショナルフレンドシップアソシエーション。問い合わせ、日高市国際交流協会事務局、市役所総務課内、電話 042-989-2111、メール hibaka.hifa@gmail.com。 英訳があります。日高市に住んでいる外国人のための女性おしゃべりサロン、生活の中で困っていることや悩んでいることなど何でも話してすっきりしませんか？協会の女性スタッフが相談に乗ります。また各国の生活や文化などを学ぶ機会になります。友達を作って楽しいひとときを過ごしてみませんか？日時、4月11日金曜日、5月14日水曜日、6月11日水曜日、7月26日土曜日、9月10日水曜日、10月8日水曜日、11月5日水曜日、令和8年1月14日水曜日、2月11日祝日、3月11日水曜日、午前10時から正午まで、7月26日土曜日と令和8年2月11日祝日はイベントを予定しています。場所、駒川南公民館調理室、費用無料。英訳があります。外国人のための日本語教室、みんなで楽しく日本語を学びましょう。ぜひ参加してください。日時、木曜日午後7時から9時まで、土曜日 午後1時30分から3時まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。場所、障害学習センター、市立図書館。費用、無料。英訳があります。スタッフ募集、日本語を教えることに興味のある人、事務局までお問い合わせください。お知らせ、令和7年度、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の手当額が変わります。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。4月分から、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の手当額が物価の変動に応じて改定されます。児童扶養手当の手当額、月額、表があります。子供の人数、全部支給、一部支給の順に読みます。子供の人数、1人の場合、全部支給、46,690円。一部支給、46,680円から10,010円。二人目以降加算額、10,030円。10,020円から5,520円。表終わり。特別児童扶養手当の手当額、月額、1級56,800円。2級37,830円。学校給食費の無償化等を開始します。日高の子育て世帯をバックアップ。問い合わせ、学校給食センター、電話 042-985-3600。子育て支援の一環として、4月から私立小中義務教育学校の児童生徒の保護者を対象に、学校給食費、給食費の無償化を開始します。また、食物アレルギー等で学校給食を食べていない児童生徒の保護者や、私立学校、私立等に通学する児童生徒の保護者には、給食費相当額として、学校給食特例給付金、特例給付金を支給します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。一人当たり、給食費の無償化等により保護者の負担が減る金額、小学校義務教育学校前期課程6年間、4,300円×11ヶ月×6年、イコール283,800円。中学校義務教育学校後期課程3年間、5,200円×11ヶ月×3年、イコール171,600円。義務教育期間9年間における給食費の合計455,400円。給食費の無償化等を開始しても、献立内容や学校給食の質を変更することはありません。とクリッカーが言っています。学校給食にかかる費用、図説明。一本の円柱を横にし、グレーと青に分けた部分に項目とかかる費用が示されています。総額約3億6,465万円。令和7年度当初予算より。グレー部分、運営に関する費用、施設管理費、人件費除く約1億5,234万円。青部分、給食費管理に関する費用、食材費等、約2億1,231万円。給食費管理に関する費用のうち、給食無償化等の予算、無償化、約1億6,123万円。保護者が負担していた学校給食用の食材費は、令和7年度から無償化となります。プラス、特例給付金、約699万円。食物アレルギー等による弁当持参者、市内在住で、市 市内義務教育諸学校通学者の保護者に支給します。図終わり。給食費の無償化、二次元コードがあります。対象、市の学校給食を喫食している児童生徒の保護者、申し込み、入学時等に学校給食申し込み書の提出が必要です。詳しくは、各学校の就学時検診や入学説明会で配布された資料をご確認ください。写真説明4枚あります。2枚は教室で静かに給食を食べる子どもたちを角度を変えて撮った写真です。1枚は給食を食べながらカメラに笑いかける2人の子ども。もう1枚はデザートを両手に持ってにっこり笑っています。写真終わり。特例給付金。二次元コードがあります。次に該当する場合は、申請、請求等の手続きが必要です。対象1。日高市立小中義務教育学校に在籍し、食物アレルギー等により、学校給食を喫食しない児童生徒の保護者。食物アレルギー以外の対象については、ホームページをご覧ください。学校給食を一部でも喫食する場合、特例給付金の対象となりません。長期にわたり欠席している場合、特例給付金の対象となりません。対象2、市内在住で私立学校、私立、市内公立学校、特別支援学校等に在籍している児童生徒の保護者、学校教育法に規定する義務教育諸学校に該当しない学校等は、特例給付金の対象となりません。長期にわたり欠席している場合、特例給付金の対象となりません。写真説明。机をつけて向き合って給食を食べている子どもたちです。写真終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和7年2月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和7年2月の可燃ごみ、全体量 633.45 トン、昨年同月との比較マイナス 65.38 トン、処理費用2787万1800円、マイナス210万8007円、一人当たりの量 11.71kg、 マイナス 1.14kg、 一人当たりの処理費用515円、マイナス36円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり4万4000円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。粗大ごみを集積所に出す場合の事前予約は、電子申請でのインターネット予約が大変便利です。予約期限は収集日の2日前の午後5時までで、予約にはメールアドレスが必要です。ぜひご利用ください。二次元コードがあります。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のID 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、 行政書士田中悟。
楽しく歩こう。5月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、内容等の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川南公民館、電話 042-989-1000、 駒川公民館、電話 042-989-9110、日時5月16日金曜、午前9時から正午ごろ、内容等、新緑のメッサまで歩こう、集合解散、駒川南公民館、人数30人、申し込み順。申し込み、4月15日火曜から、駒川南公民館へ、当日申し込み不可。高萩公民館、電話 042-989-2145。高萩北公民館、電話 042-989-7322。5月10日土曜、午前9時から正午ごろ、追っ手川遊歩道を歩き、新緑をめぐる、集合解散小越駅、人数30人、申し込み順。申し込み、4月15日火曜から高萩公民館へ、当日申し込み不可。表終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、相続手続き、遺産分割、遺言書作成など、相談無料、いつでも相談か。行政書士、FP、消費生活アドバイザー、関谷秀明。電話、090-7719-2703。042-981-7902。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。二次元コードがあります。説明、4件のイベントと7枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。2月23日、親子で式に初挑戦。文化体育館、日高アリーナで、小さなお子さんからお年寄りまで家族揃って楽しめるをコンセプトに、ファミリーコンサートを開催しました。当日は643人の来場者があり、子育て中でも楽しめた、演奏に元気をもらったと大満足の様子でした。市民カメラマン、富田康代さん撮影。写真説明。赤ちゃんを抱っこしながら、指揮者体験のため、壇上に上がるお父さん。写真終わり。3月2日、新たな本と出会う機会に。市立図書館で、本との出会い、本の楽しさを体験する機会として、図書館祭りを開催しました。当日は好天に恵まれ、延べ1950人の来場者があり、会場は子供たちの笑顔で溢れていました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。左上、紙芝居に見入っている子供たち。右上、風船釣りに挑戦する子供たち。下、本を読んでいる親子。写真終わり。3月4日、長い間ありがとう。駒小学校で駒小中学校合同の後期返納式が行われました。長きにわたって多くの子どもたちの成長を見守ってくれた伝統ある両校のシンボルに込められたたくさんの感謝の思い。4月に開校する義務教育学校、駒小中学校での新たな生活に子どもたちも心躍らせていました。写真説明。校長先生が駒小学校の校旗を市長に返納しているところを見ている子どもたち。写真終わり。3月5日まで彩り豊かなひな祭り。駒郷古民家で2月15日から3月5日までひな人形や吊るし雛の展示を行いました。3月2日には、ひな祭り限定イベントも開催し、訪れた多くの皆さんが春の訪れを感じることができました。 市民カメラマン梅本千恵子さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明、2枚あります。左、吊るし雛と七段飾りのお雛様。右、吊るし雛のアップ。写真終わり。第49回日高カワセミマラソン大会。3月9日、第49回日高カワセミマラソン大会を開催しました。当日は約800人のランナーがカワセミ街道を力走しました。パリ2024オリンピックマラソン男子日本代表で、日高市出身の小山直樹選手をゲストランナーに迎え、大会を盛り上げていただきました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、金指恵理子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、富田康代さん、平田元次さん撮影。写真説明。ページいっぱいに、カワセミマラソンスタートからゴールまで16枚の写真が掲載されています。順に読みます。1. スタート直後の多くのランナー。2. 消防団の赤バイクの先導で走る先頭集団。3. ラストスパートする小山選手の後ろ姿を見る多くの人々。4. 青空と観客をバックに走るランナー。5. 直線で前のランナーを抜かそうとしているランナー。6. 小山選手を先導する赤バイク2台。7. ゴール前、最後のコーナーへ向かって苦しそうに走るランナー。8. 最後のコーナーを回って追い抜こうとするランナーと、それを振り返りながら走るランナー。9. ゴール直前の坂を走るランナーの背中。10. 親子の部で懸命に走る子供と笑顔で走るお父さん。11. 両手を上げて笑顔でゴールする小山選手。12. ゴールテープを切る直前の親子。13. 笑顔の子供たちと集合写真を撮る小山選手。14. シャツにサインする小山選手。15. サインを手渡している小山選手。16. スタート直前の小山選手。写真終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/お知らせ。人権擁護委員に相談できます。4月1日付で中尾善重さんと鈴木誠さんが法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。人権擁護委員は家庭、近隣、いじめ、虐待、差別、プライバシー、職場、その他に関する問題について、秘密厳守で相談をお受けしています。なお、次の人権擁護委員も相談に応じています。大川戸明さん、篠崎光子さん、福田若江さん、平井昭恵さん。費用無料。問い合わせ。総務課人権推進市民活動担当。住民税非課税世帯支援臨時給付金の申請期限にご注意ください。申請期限の4月30日水曜を過ぎると給付金を受け取ることができません。市から送られた確認書がお手元にある人は、
期限までに返送してください。また、住民税非課税世帯で、令和6年1月2日から12月13日までに転入した人がいる世帯や、住民税が未申告の人がいる世帯、手続き必要も期限までに申請してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口。特別障害者手当、障害児福祉手当。障害者の福祉の向上を図るため、手当を支給します。該当する人は、障害福祉課へ申請してください。特別障害者手当。対象、20歳以上で、身体または精神に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人、施設に入所している人、病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している人は支給されません。手当額、月額、29,590 円。障害児福祉手当。対象、20歳未満で、次のいずれかにおおむね該当する人。1、身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部に該当する人。2、知的障害で、療育手帳A相当の人。3、精神障害。血液疾患等で、1〒2と同程度の障害がある人。施設に入所している人。障害を支給事由とする年金を受給している人は支給されません。手当額、月額16,100円。共通事項。いずれの手当も所得制限があります。問い合わせ。障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。教育相談室だより509。自立する力を育むために。春の暖かな日差しの中、花々が美しく咲く季節となりました。新年度を迎え、子どもたちも入学や進級を通じ、仲間や家族と共に成長していくことでしょう。さて、これからの社会を担う子どもたちにとって、自立する力を身につけることはとても大切です。自立する力とは、朝自分から起きること、自分から勉強すること等が挙げられます。しかし、完璧にできることを目指すのではなく、失敗しながらも試行錯誤し、自分で考え行動できる力を育むことが重要です。子供が自立するためには、家庭での接し方が影響します。幼い頃は寝返りやハイハイすることに喜んでいたのに、成長とともにできることよりできないことに目が向きがちです。〇〇できれば自立できるのではないかと思うあまり、〇〇しなさい、あなたは〇〇だから〇〇すべきという声がけが増えてしまうことがあります。朗読者中、4つある〇〇は、最初の3つが白丸、最後のすべきがつく〇〇すべきが黒丸です。中終わり。しかし、子供は完璧ではありません。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあります。そんなときこそ、すでに頑張っていることに目を向け、それまでの努力や成長を認めてあげることが大切です。小さな成功を積み重ねることで、自信を持ち、自分で考え行動できるようになります。 また失敗してもどうすればうまくいくかなと一緒に考える姿勢を持つことで、子供の自立しようとする気持ちを後押しすることができます。親が手を差し伸べすぎず、必要なサポートをしながら見守ることで、子供は自らの力で道を切り開いていくでしょう。子供が自立するには時間がかかります。焦らず、一歩ずつ成長を支えていきましょう。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりは、電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
心身障害児、通学奨励費補助金。心身障害児通学奨励費補助金を交付しています。該当する人は、障害福祉課へ申請してください。対象、特別支援学校に通学している児童、平成19年4月2日以降生まれを養育している保護者。補助金額、児童1人につき月額3000円。申請月分から7月、11月、3月に4ヶ月分ずつ指定口座に振り込みます。持ち物、在学証明書、生徒手帳の写し、付加。振込先口座がわかるもの。問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の手続きはお済みですか？支給対象、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順番による先住民のご遺族、戦没者死亡当時、1人に支給されます。請求期間、令和10年3月31日まで。特別弔慰金支給対象の順番。1、令和7年4月1日までに、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者等の子。3、戦没者等の1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹。戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。4、3の1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族。おい、めいとう。戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。支給内容、額面 27.5 万円、年額 5.5 万円の5年償還の記名国債。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当。下水道につなげたら届け入れを。下水道の使用を開始または廃止した場合は、使用開始、休止、廃止、再開届けの提出が必要です。下水道の使用開始後は、汚水排出量に応じた下水道使用料を水道料金と合わせて納めていただくことになります。汚水排出量、使用水量の算定方法は、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。井戸水の使用で、世帯人数の変更が生じた場合は、下水道課へ連絡してください。問い合わせ、下水道課業務担当、電話 042-9-9-9-9 989-2771。令和7年度固定資産税評価額等が確認できます。土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。所有する土地や家屋の評価額等を市内の他の土地や家屋と比較できます。期間6月2日月曜まで。対象、市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者及び代理人。費用無料。持ち物、本人確認ができるもの。マイナンバーカード、運転免許証等。代理人の場合は委任状、法人の場合は社員証等。固定資産課税台帳、名寄帳の閲覧。固定資産税の価格等、詳しい課税内容を確認できます。対象、納税義務者、同一世帯の親族、借地人、借家人、及び代理人。費用無料。無料での閲覧は6月2日月曜までです。写しや証明を発行する場合は有料です。持ち物、借地人、借家人の場合は、閲覧できる人であるか確認ができるもの。賃貸借契約書及び必要に応じて登記事項証明書。本人確認ができるもの。マイナンバーカード、運転免許証等。代理人の場合は委任状。法人や相続人等の場合は別途必要書類が生じる場合がありますので、事前にご相談ください。縦覧及び閲覧場所、問い合わせ。税務課、資産税担当。1階12番窓口。年金ミニ知識。保険年金課、国民年金医療費担当。令和7年度の国民年金保険料。4月からの令和7年度国民年金保険料は月額 17,510 円です。全納すると割引があります。令和7年度の保険料1年分、4月から8年3月分を現金払いで全納すると3,730 円の割引となり、6ヶ月分、4月から9月分、または10月から8年3月分を現金払いで全納すると850円の割引となります。利用する人は日本年金機構から4月上旬に送付される納付書のうち1年分全納や6ヶ月分全納の納付書で指定の納期限までに納めてください。2年全納の現金払いもお得です。2年分、4月から9年3月分を現金払いで全納すると、15,670 円の割引となります。この納付書は申し出がないと送付されず、支払い期限が4月末までのため、希望する人はお早めに、所沢年金事務所へお申し出ください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室管理。
国民健康保険に加入している人は、所得の申告をお願いします。国民健康保険税の算出や、医療費の支払い限度額の決定には、世帯主と16歳以上の加入者全員の 所得の申告が必要です。確定申告や市民税、県民税申告において、被扶養者となっている人や、前年の収入が0円の人、遺族年金、障害年金等の非課税収入のみの人でも、毎年申告が必要です。未申告の場合、世帯の合計所得額が一定以下でも、国民健康保険税が軽減されません。また、高額療養費の自己負担限度額が高くなる場合があります。収入がなかった人は、保険年金課へ申告書を提出してください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。申告が不要の人、所得税の確定申告をした人、給与所得のみの収入で勤務先から給与支払い報告書が市に提出されている人、公的年金のみの収入で公的年金支払い報告書が市に提出されている人、15歳以下で収入のない人、問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。人間ドックの検査料を補助します。人間ドックを受検し、健康管理に役立てましょう。対象、受検する日において、日高市国民健康保険の加入者で、35歳以上の人、または市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。指定医療機関で受検する場合に限られます。事前に指定医療機関での予約、市への申請が必要です。公的身分証明書、マイナンバーカード、または運転免許証等をお持ちの上、受験日の10日前までに各出張所、または保険年金課へ申請してください。後期高齢者医療と国民健康保険の二次元コードがあります。補助内容、検査料の2分の1、上限額2万円、消費税を除く。補助回数、1年度内1回。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、国民年金医療費担当、1階3、4番窓口。国民健康保険の届け入れが必要です。国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に届け入れが必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。加入するとき、日高市に転入した、子供が生まれた、職場の健康保険に加入していない場合、職場の健康保険を脱退した、またはその扶養ではなくなった。生活保護を受けなくなった。脱退するとき、日高市から転出する。職場の健康保険に加入した、またはその扶養になった。死亡した。生活保護を受けることになった。その他、住所が変更になった。世帯主や氏名が変わった。職場の健康保険に加入していない場合に手続きが必要です。届け入れができる人、世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人、別世帯の人が届け入れをする場合は委任状が必要です。届け入れに必要なもの、加入・脱退等を 該当する理由によって異なるため、電話で保険年金課へ。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。所沢児童相談所が日高市の担当となりました。当市を担当する児童相談所は、これまでの川越児童相談所から所沢児童相談所に変更となりました。児童相談所にご用のある人は、所沢児童相談所にご連絡ください。所沢児童相談所、郵便番号359-0042、所沢市並木 1-9-2、西武新宿線航空公園駅下車、徒歩約10分。電話04-2992-4152。問い合わせ、子ども家庭センター、1階6番窓口。募集。社会教育委員を募集。社会教育行政に関し、市教育委員会の諮問に応ずるとともに、社会教育全般について調査研究を行い、意見を述べていただく委員を募集します。応募要件、市内に在住、在勤、在学の20歳以上、4月1日現在で、社会教育活動を実践している、または関心があり、年2回程度の会議、平日の昼間、月1回程度の研修会、不定期に出席できる人。任期5月1日から令和9年3月31日。人数2人。報酬年額7万2000円。選考方法、書類選考、面接。面接は4月30日水曜を予定しています。申し込み、障害学習課及び各公民館に備えてある申し込み書に必要事項を記入の上、私の考える今後の地域社会づくり、私が実践できる社会教育活動、どう学習支援できるかの作文、800字以内を添えて、4月21日月曜までに郵送、消印有効、または直接、障害学習課へ。二次元コードがあります。申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。応募書類は返却しません。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。
広告、おかげさまで、53年4ヶ月、大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
自衛官募集。自衛官等を採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。受付期間、試験期間及び応募資格の詳細については、自衛隊埼玉地方協力本部ホームページ、または各採用募集要項等で確認してください。二次元コードがあります。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所。電話 04-2923-4691。表があります。募集種目。受付期間。試験期日。応募資格の順に読みます。募集種目、幹部候補生、一般、専門、陸、一般、陸、音楽、第2回。受付期間、4月23日水曜から6月6日金曜。 試験期日、一次試験6月14日土曜、応募資格、大学卒業程度試験、22歳以上、26歳未満、20歳以上、22歳未満は大卒、見込み含む、修士課程修了者等、見込み含むは28歳未満、大学院卒者試験、20歳以上、28歳未満、修士課程修了者等、見込み含む。幹部候補生、歯科薬剤科第2回、4月23日水曜から6月6日金曜、一次試験6月14日土曜、専門大卒、見込み含む、20歳以上30歳未満、薬剤科は20歳以上28歳未満、幹部候補層第2回4月23日水曜から6月6日金曜、一次試験6月14日土曜、20歳から33歳未満、募集種目、自衛官候補生、受付期間、年間を通じて実施、試験期日、受付時にお知らせ、応募資格、18歳以上33歳未満、32歳の人は採用予定月の末日現在、33歳に達していない人。表終わり。20歳の集い、実行スタッフ募集。令和8年、20歳の集い、旧成人式を一緒に作り上げる実行スタッフを募集しています。回数、月1回程度。2回目以降の会議日程は実行スタッフで相談の上決定します。場所、各公民館等市内施設。対象、次のすべてに該当する人。1、市内在住、または市内各小中学校を卒業し、平成17年4月2日から18年4月1日までに生まれた人。2、月1回の会議に出席できる人。人数、各地区4人程度。内容、式典、地区ごとの交流会の企画、当日の運営、司会進行、司会の言葉等。申し込み、5月1日木曜までに、電子申請、または直接障害学習課へ。二次元コードがあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。個人委託介護認定調査員を募集。介護保険の事業所等に所属していない介護支援専門員に、介護認定調査業務を委託します。資格、次のすべてに該当する人。1、介護支援専門員の資格を有する人。2、普通自動車免許を有する人。勤務内容、要介護、支援、認定のための訪問調査。委託期間、契約日随時から当年度最終日まで、年度ごとの契約。人数、若干名。委託料、1件4400円、税込み。必要書類、市販の履歴書、写真添付。介護支援専門員証の写し、運転免許証の写し。申し込み、必要書類を郵送、または直接長寿域外課へ。二次元コードがあります。問い合わせ、長寿域外課、介護保険担当、1階5番窓口。8020、 良い歯のコンクール、参加者募集。8020運動とは、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。指定医療機関で歯の検診を受けていただき、審査し、表彰を行います。対象、市内在住の80歳以上で、自分の歯が20本以上あって、心身ともに健康な人。検診方法、申し込みをした人に通知、表彰式、6月15日日曜、原則として過去に80歳以上で表彰された人は除きます。申し込み、4月7日月曜から4月30日水曜までに、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター保健相談担当。電話 042-985-5122。 上下水道事業運営審議会の委員を募集。上下水道事業運営審議会は、水道事業及び下水道事業に関する重要事項を調査・審議するために設置された機関です。応募要件、市内に在住・在勤・在学の18歳、4月1日現在以上で、上水道及び下水道に関心があり、年2回程度の会議、平日開催に出席できる人。任期、7月1日から令和9年6月30日。人数2人。報酬、日額8000円。選考方法、申し込み書及び小論文。申し込み、申し込み書に必要事項を記入し、上水道及び下水道に関する小論文。800字以内を添えて、5月15日木曜までに郵送、失着。ファックス、メール、または直接下水道課へ。申し込み書は、日高市浄化センター、高岡浄水場に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。二次元コードがあります。メールの件名は、上下水道事業運営審議会委員の応募としてください。応募書類は返却しません。問い合わせ、下水道課業務担当。郵便番号 350-1213、高萩 1385-1。電話 042-989-2771。ファックス 042-984-1312。 イベント木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時4月13日27日の日曜日午前10時30分から。場所障害学習センター。内容絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 042-985-5121。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707。電話、ファックス、042-989-8905、やすとみ。http://hidaka-karate.min.jp/ryukyu/index.com HTML。
歯を大切にしましょう。保健相談センターのイベント。子供の歯にフッ素塗布を行います。二次元コードがあります。時間、午前、時間予約制。対象、市内在住のおおむね3歳から小学2年生まで。口に残ったフッ素を飲み込まず出すことができ、歯科医院等でフッ素塗布をしていない子供が対象です。人数80人申し込み順。大人のための歯科検診、集団検診。二次元コードがあります。時間、午後、時間予約制、対象。市内在住の20歳から70歳までの現在歯科治療中でない人、人数14人申し込み順。共通事項、期日6月15日日曜、場所文化体育館日高アリーナ、費用無料、持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル。申し込み4月10日木曜以降に電子申請、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター保健相談担当、電話 042-985-5122。 駒川カントリークラブ市民開放デー。包括連携協定に基づき、特別料金で市民が利用できる市民開放デーを実施します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。期日、費用、消費税、利用税込み、セルフ、昼食付き。4月7日月曜、14日月曜、21日月曜、28日月曜、5月7日水曜、12日月曜、19日月曜、26日月曜、6月2日月曜、9日月曜、16日月曜、13,990円。6月23日月曜、30日月曜、12,790円。市民以外のプレイヤーは費用額に1000円加算してください。対象、市民。一組3人以上のうち、1人以上市民を含む。申し込み問い合わせ。駒川カントリークラブ。電話 042-989-3131。日高歴史名称展パート2。日高の文化財や名称を PR する日高歴史名称を公開し、早1年。60件の歴史名称と20編の地域ミュージアム物語で、誕生から今年で70周年を迎える日高の歴史を紹介しています。今回は第2弾として、高萩地区に関連したミュージアム物語を紹介します。期間、4月15日火曜から10月13日祝日。場所、駒郷民族資料館。対象、どなたでも。費用、無料。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話 042-985-0290。 ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、絵画同好会展。期間、5月1日木曜から15日木曜。問い合わせ、前田。電話 042-985-8680。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは障害学習課へお問い合わせください。 問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターになると、特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族を温かい目で見守ってください。共通事項、対象、市内在住、在勤、在学の人。人数、費用、各20人、無料。申し込み、4月10日木曜以降に、電話または直接、各地域包括支援センターへ。認知症について一緒に考えてみませんか？表があります。場所、日時、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。日時、5月17日土曜、午前10時から11時30分。問い合わせ、コマ地域包括支援センター。電話、042-982-0111。高萩北公民館。6月20日金曜、午後6時から7時30分。高萩地域包括支援センター。電話、042-984-3001。場所、総合福祉センター駒の里。日時、7月12日土曜、午前10時から11時30分。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、042-984-1362。表終わり。上記日程で参加できない人でも、4、5人が集まれば、個別開催が可能です。各地域包括支援センター、長寿生きがい課、高齢者支援担当へお問い合わせください。5月の地域包括支援センターの教室。共通事項。対象、65歳以上の市民。費用申し込み、無料、不要。表があります。場所、発達健康教室、フレイル予防。期日、時間、内容。日高ロコトレ教室、ロコモ予防。期日、時間、内容。問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。発達健康教室、フレイル予防。期日、13日火曜、時間、午前10時から11時30分。内容、くりくり元気体操。日高ロコトレ教室、ロコモ予防。期日、27日火曜。時間、午後1時30分から3時。内容、ロコモティブシンドローム予防の体操。日高市健康ロコモ体操、ストレッチ、有酸素運動、ロコモ度の確認ができます。問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話 042-982-0111。コマ公民館、22日木曜、午前10時から11時30分。くりくり元気体操。8日木曜。午後1時30分から3時。ロコモティブシンドローム予防の体操。日高市健康ロコモ体操。ストレッチ、有酸素運動。ロコモ度の確認ができます。コマ地域包括支援センター。電話042-982-0111。駒川公民館。21日水曜。午前10時から11時30分。くりくり元気体操。2日金曜。午後1時30分から3時。 ロコモティブシンドローム予防の体操、日高市健康ロコモ体操、ストレッチ、有酸素運動、ロコモ度の確認ができます。駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、駒川南公民館、26日月曜、午前10時から11時30分、くりくり元気体操。13日火曜、午後1時30分から3時、ロコモティブシンドローム予防の体操、日高市健康ロコモ体操、ストレッチ、有酸素運動、ロコモ度の確認ができます。駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、高萩北公民館、19日月曜、午前10時から11時30分、くりくり元気体操、13日火曜、午後1時30分から3時、ロコモティブシンドローム予防の体操、日高市健康ロコモ体操、ストレッチ、有酸素運動、ロコモ度の確認ができます。高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。場所、高萩公民館、はつらつ健康教室、フレイル予防。期日23日金曜、時間午前10時から11時30分。内容、くりくり元気体操。日高ロコトレ教室、ロコモ予防。期日20日火曜。時間午後1時30分から3時。内容、ロコモティブシンドローム予防の体操。日高市健康ロコモ体操。ストレッチ有酸素運動。ロコモ度の確認ができます。問い合わせ。高萩地域包括支援センター。電話 042-984-3001。表終わり。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山、235-1。
シルバー人材センターの入会説明会。市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、4月17日、5月15日、6月19日の木曜日午前9時30分から。作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理等。申し込み、事前予約、電話または直接日高市シルバー人材センターへ。場所、問い合わせ、日高市シルバー人材センター。総合福祉センター、駒の里、敷地内。電話 042-985-5858。生活応援、フードパントリー。食の支援を必要とする人、世帯。2、地域住民や企業等から寄付された食品等を無料で提供します。日時、4月25日金曜、午後3時から6時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、食の支援を必要とする人、世帯。申し込み、4月15日火曜、午前8時30分以降に、日高市社会福祉協議会へ 電話または日高市社会福祉協議会ホームページから。申し込み4月15日火曜午前8時30分以降に日高市社会福祉協議会へ電話または日高市社会福祉協議会ホームページから二次元コードがあります。食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 公民館イベント。申し込み問い合わせは、電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。駒川南公民館、電話 042-989-1000。 クリアソープを作ろう。お花等を入れた透明な石鹸を作ります。お世話になっている人へ感謝の気持ちと一緒にプレゼントしませんか？日時5月10日土曜午前10時から正午。対象、小学生から中学生。人数、12人申し込み順。講師、田中優子さん。費用、1000円。当日集金。持ち物、エプロン、マスク、筆記用具、飲み物。申し込み期間、4月9日水曜から30日水曜。申し込み時、アレルギーの有無を確認します。駒川公民館、電話 042-989-9110。 お腹元気教室、眠れていますか？より良い睡眠のための健康管理。日時、4月23日水曜、午前10時から11時。対象、成人、人数15人、申し込み順。内容、不眠とはどんなもの？不眠を予防し、睡眠の質を高めよう。寝ているとき、体と脳で何が起こるの？脳の意外な働きと乳酸菌の新たな可能性。講師、ヤクルトお腹マスター。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、4月4日、金曜。スマートフォン教室、スマホの基本と防災編。日時、5月21日、水曜、午後2時から4時。対象、成人。人数、20人、申し込み順。講師、スマホアドバイザー。費用、無料。持ち物、筆記用具、スマホ、アンドロイドは講師が用意します。申し込み開始日、4月23日、水曜。武蔵台公民館、電話 042-982-2950。 鉄道模型の展示と体験運転。日高鉄道模型クラブによるN ゲージ鉄道模型の展示です。臨場感あふれるジオラマの世界をたっぷりとお楽しみください。ぜひご家族でお越しください。申し込みは不要ですが、入場制限をする場合があります。日時、5月4日祝日、午前11時から午後4時。5月5日祝日、午前9時から午後2時。対象、どなたでも。写真説明、2枚あります。上は、スタッフに見守られながら、鉄道模型の運転体験をする男の子と、それを見ている女の子。下は、走る鉄道模型を笑顔で見つめる子供たちです。写真説明終わり。駒公民館、電話、042-989-2381。 親子ハッピータイム。二次元コードがあります。 親子で楽しく絆を深めるハッピータイム。みんなでワイワイ楽しく過ごしましょう。対象、2歳以上の未就学児とその保護者。人数、各回10組、申し込み順。費用、1組500円。3回目のみ。持ち物等、動きやすい服装。3回目は汚れても良い服装。軍手、3回目。申し込み期間、4月8日火曜から5月9日金曜。表があります。回、期日、時間、内容、講師の順に読みます。回、1、期日、5月13日火曜、時間、午前10時から午後1時。内容、お弁当を持って、外で新鮮な空気をいっぱい吸ってリフレッシュ。親子の時間を楽しもう。講師、関美香さん。2、6月10日火曜、午前10時から正午。消防署見学。消防署職員。会3、期日、7月8日火曜。時間、午前10時から正午。内容、野菜の収穫体験、夏編。旬の野菜を味わうことで、子供の味覚を育てます。講師、福井和弘さん。表終わり。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
私立図書館から、電話 042-985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、4月28日月曜。二次元コードがあります。図書館映画会、金曜シネマ、上映作品、90歳何がめでたい、日時、4月18日金曜午前10時から、人数100人先着順、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。図書館映画会、ホリデーシネマ、上映作品、シンデレラ、三つの願い、87分、吹き替え、日時、4月27日、日曜、午前10時から、人数、100人、先着順、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、4月5日、5月10日の土曜日、午前11時から。小さい子向け、日時、5月7日までの毎週水曜日、午前11時から。館内企画展示。一般向け、カウンター前。展示内容、発達障害の気づきと可能性。4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日から8日までは発達障害啓発週間です。自閉症をはじめとした発達障害についての本を展示します。期間4月27日日曜まで。児童向け児童コーナー。展示内容、友達。新たな出会いにドキドキワクワクする季節です。新年度にぴったりな本を集めました。期間、4月27日日曜まで。展示内容、お腹すいた。料理やお菓子などの美味しい食べ物の本を展示します。読んだらお腹がすいてしまうかも。期間5月25日日曜まで。図書館子どもウィーク。4月23日水曜から5月12日月曜までは 子ども読書週間です。この期間に子どもを対象にした楽しいイベントを開催します。図書館遊びの広場、鯉のぼりのネックレスを作ります。日時、4月27日、日曜、午後2時から3時30分。場所、ウッドデッキ。対象、児童、親子。申し込み不要、直接会場へ。キャンドルナイトのお話し会。夜の図書館でキャンドルを灯してのお話し会です。本に囲まれて、ほっこり、ゆっくり、お話の世界をお楽しみください。5月9日金曜、午後7時30分から8時30分。対象、小学生以上。小学生は親子で参加してください。出演、お話ポケット。費用無料。申し込み、4月9日土曜以降に、電話または直接市立図書館へ。企画展示、写真で楽しむ絵本の世界。絵ではなく写真が使われている写真絵本は、普通の絵本とは違った魅力があります。迫力ある写真とお話をお楽しみください。期間、5月12日月曜まで。場所、カウンター前。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用。日本鉄道一人旅。旅鉄ブックス編集部編。出版、イカロス出版。究極のお一人様列車、サンライズ出雲瀬戸の旅。一人で静かに眺めたい絶景車窓。鉄道一人旅のコツをはじめ、一人で乗るからこそ楽しめる列車やおすすめ旅プランなどを紹介する。写真説明。日本鉄道一人旅という題名が右上に白抜きで示され、ベンチに座る後ろ姿の人物の様子が描かれています。写真説明終わり。天気と気象。荒木健太郎監修。出版、ニュートンプレス。私たちにとって身近な天気とそれを左右する気象。雲の出来方や雨の降り方といった気象の基本。日本の四季を特徴づける風と気圧。世界を襲う異常気象などを最新の情報とともに優しく徹底的に解説する。写真説明。表紙右に縦書きで天気と気象というタイトルが示され、その左に分割された球体と雪の結晶の写真があります。写真説明終わり。
4月1日から帯状疱疹ワクチン予防接種が予防接種法に基づく定期接種となりました。問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当、電話 042-985-5122、二次元コードがあります。帯状疱疹は70歳代で発症する人が最も多くなっています。帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。対象1、年度内に65歳になる人。2、接種日当日に60歳から64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する人、身体障害者手帳1級程度、令和7年度から11年度までの5年間については、経過措置期間となり、年度中に70、75、80、85、90、100歳になる人も対象です。 令和7年度は101歳以上の人が全員接種対象です。接種対象者には個別にお知らせをお送りします。なお、3月21日以降に転入した人は保健相談センターでの申し出が必要です。令和12年度からは接種日当日に65歳の人が対象となる予定です。2に該当する人は事前に申請が必要です。身体障害者手帳を保健相談センターにお持ちください。令和7年度の接種対象者、表の生年月日に該当する人、表があります。年齢、対象者の生年月日の順に読みます。年齢、65歳、対象者の生年月日、昭和35年4月2日から36年4月1日、70歳、昭和30年4月2日から31年4月1日、75歳、昭和25年4月2日から26年4月1日、80歳、昭和20年4月2日から21年4月1日、85歳、昭和15年4月2日から16年4月1日、90歳、昭和10年4月2日から11年4月1日、95歳、昭和5年4月2日から6年4月1日、100歳、大正14年4月2日から昭和元年4月1日、101歳以上、大正14年4月1日以前の生まれの人、表終わり。使用するワクチン、接種回数、自己負担額、表があります。ワクチン、接種回数、自己負担額の順に読みます。ワクチン、乾燥弱毒性水痘ワクチン、生ワクチン、接種回数1回、自己負担額4500円。乾燥組み換え、帯状疱疹ワクチン、不活化ワクチン、2ヶ月以上の間隔を空けて2回、17,700円×2回、表終わり。生活保護受給世帯の人は、手続きすると自己負担額が免除となります。必ず事前に生活保護受給証明書を保健相談センターにお持ちください。市内の接種できる医療機関、表があります。医療機関、住所、電話の順に読みます。医療機関、朝日が丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話 042-989-1121、岡村記念クリニック、栗坪 230-1、電話 042-986-1110、島村医院、大谷沢 638-1、電話 042-985-8614、竹井内科、高萩 605-1、電話 042-978-6006、のぞみクリニック、下香山 527-3、電話 042-989-7778、昼間医院、栗坪 296-1、電話 042-989-1131、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、電話 042-982-5002、水村医院、原宿 216-1、電話 042-989-9351、武蔵台病院、久保 278-12、電話042-982-2222、横田医院、加山 370-2、電話 042-989-0695、 吉村委員、駒川 2-15-15、電話 042-985-1433、令和レディースクリニック、高富 46-7、電話 042-984-0311、今日終わり。市外の医療機関で接種を希望する場合、保健相談センターへお問い合わせください。日高市帯状疱疹予防接種費用助成事業。市では50歳以上の市民を対象に、任意の帯状疱疹ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。帯状疱疹ワクチン予防接種が定期接種となったことを受け、令和8年3月31日火曜までに接種した分、申請は接種後6ヶ月以内をもって任意接種の助成制度を廃止する予定です。定期接種の対象外で予防接種を希望する人は、お早めに接種をご検討ください。二次元コードがあります。その他、過去に市の助成制度を利用して帯状疱疹の予防接種を受けた人は定期接種の対象外です。また、帯状疱疹の予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は定期接種の対象外です。子育て応援、キラキラ通信、二次元コードがあります。イベントレポート、1年間分のありがとう。3月10日、地域子育て支援センターくるみでお別れ会を開催しました。1年を通じて毎回楽しく遊んで、学んで、大きく成長できました。新しいお友達もよろしくね。写真説明、6枚あります。1、お母さんの膝の上で、お母さんに支えられながら手を挙げている子供、笑顔で見ているお母さん。2、当日作ったものを参加した親子みんなで掲げながら集合写真。3、先生の話を座って聞く親子。4、スロープを登り切ってお母さんと目を合わせる子供。5、隙間から笑顔を見せる子供。6、トンネルを抜け出して笑顔の子供と出口で拍手する子供。写真終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子供園内、電話 042-984-3071、二次元コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約不要です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント01歳教室ピヨヨシ、期日4月22日火曜、時間午前9時30分から10時15分、対象01歳児とその保護者8組、申し込み順、内容母の日政策、申し込み4月10日木曜午前9時30分から。2、3歳教室、ひまわり、4月25日金曜、午前9時30分から10時15分、2、3歳児とその保護者8組、申し込み順、母の日政策、4月10日木曜、午前9時30分から、今日終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 042-984-1370、二次元コードがあります。 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、4月17日、木曜、2、4月24日、木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容等、1、人参しりし、塩結び、2、マカロニきな粉、費用、200円、申し込み、1、4月7日、月曜、2、4月14日、月曜、午前10時から、アワカフェ、0歳児の日、4月8日、火曜、午前10時30分から11時30分、令和6年、4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、4月15日、火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年、4月2日から6年、4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、4月21日、月曜から、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。手形、足形カレンダー作り。期間中、ご都合の良い日にお越しください。不要。青空保育、5月7日、水曜、午前10時30分から11時。未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう。雨天中止、不要。出前保育、1、4月9日水曜、2、4月23日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、加藤牧場児童遊園、雨天中止、2、スタンダボリ公園、雨天中止、不要。自然学校、5月8日木曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、5組、申し込み順、さつまいもの苗植え、4月21日、月曜、午前10時から、今日、終わり。地域子育て支援センター、ぬくぬく、電話 042-985-8020、二次元コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、第3土曜日、及び祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、音楽療法士による音楽遊び、期日、4月7日月曜、時間、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、各回10組、申し込み順、内容等、親子でリズム遊びを楽しみましょう。申し込み、必要。はじめましての日、4月21日、月曜、午前10時10分から11時10分、ぬくぬくの利用が初めての1歳未満の乳児と、その保護者、6組、 申し込み順、ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。4月7日月曜午前9時30分から。わらべ歌で一緒に遊ぼう。4月24日木曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。未就園児とその保護者、各回10組、申し込み順。図書館職員と図書ボランティアさんと一緒に、わらべ歌遊びを楽しみましょう。絵本の紹介もします。4月10日木曜午前9時30分から。ガーデンスペースで運動遊び。5月9日金曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。1歳半から3歳の未就園児とその保護者。各回8組、申し込み順。楽しく体を動かして遊びましょう。持ち物、タオル、子供の着替え、飲み物、雨天の場合は室内で行います。4月25日金曜午前9時30分から、今日終わり。ぬくぬく出張広場お日様、電話042-985-8020、利用時間月曜日と水曜日、午前10時から午後4時、祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、下記のイベント日は午前の通常利用はできません。表があります。イベント、鯉のぼり制作。期日、4月16日水曜。時間、午前10時10分から10時50分。対象、未就園児とその保護者10組、申し込み順。内容等、身近な素材で鯉のぼりを作って遊びましょう。持ち物、作ったものを入れる袋。申し込み、4月2日水曜、午前9時30分から。今日終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、4月11日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんと、その保護者、妊婦、内容、鯉のぼり制作。赤ちゃん広場、4月16日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、鯉のぼり制作。赤ちゃん広場、4月24日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 042-989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんと、その保護者、妊婦、鯉のぼり制作。ポカポカ広場、4月8日火曜。午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 042-989-9110。未就園児とその保護者。親子の交流。ポカポカ広場、4月22日火曜。午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 042-989-9110。未就園児とその保護者。鯉のぼり制作。 ひよこルーム、4月16日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 042-989-7322、西遊園児とその保護者、こいのぼり制作、ピヨピヨ広場、5月2日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、西遊園児とその保護者、親子の交流、今日終わり。保健相談センター、電話 042-985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和6年12月中の出生時、期日、5月16日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和5年10月中の出生時、5月23日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳。乳幼児健康審査、3歳時、令和4年1月中の出生時、5月9日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時。令和6年6月中の出生時、5月15日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、今日終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入等で通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、2歳児の歯とおやつの教室、期日、5月29日木曜、受付時間、午前9時30分から正午、時間予約制、対象、2歳児とその保護者、個別に通知します。内容、虫歯予防の話、口腔内テスト、歯磨き指導、食生活の話、おやつの試食、申し込み、開催日の2日前まで。みんなもぐもぐ離乳食、5月14日水曜、1、午前10時30分から、2、午前11時30分から、各回50分。0歳児、主に離乳食中期の子供とその保護者。2回食の進め方、試食等、開催日の2日前まで。今日終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる、日 非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報、市政情報担当、日高市民情報広場、二次元コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院、期日、場所、4月12日土曜、駒川公民館、5月10日土曜、武蔵台公民館、6月14日土曜、高萩北公民館、受付時間、午前9時から10時30分、問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本、電話、042-989-7108。2025年市民大会、日高市バドミントン大会、日時、4月27日日曜午前9時から、場所、文化体育館日高アリーナ、市役所駐車場をご利用ください。参加資格、ペアのうち1人が市内在住、在勤、在学であること。地域交流の目的で、他地域からの参加も限定で認めます。種目、一般男女ダブルス1から4部、シニアの部、60歳以上、中学生男女ダブルス A 部、上級者、B 部、小学生の部、A 部、5、6年生、B 部、3、4年生、C 部、1、2年生。小学生は保護者等の同伴が必要です。費用、当日集金、一般ペア4000円、中学生、小学生ペア2000円、申し込み、4月10日木曜までに郵送でバドミントン連盟へ。問い合わせ、バドミントン連盟、後藤君代、電話、042-989-5746、郵便番号、350-1213、高萩、2075-16、初心者弓道教室、日時、5月3日、祝日、4日、祝日、17日、土曜、18日、日曜、24日、土曜、午前10時から17時30分、場所、文化体育館、日高アリーナ、対象、市内在住、在勤の15歳以上の人、人数15人、申し込み順、費用2000円、保険代等、持ち物等、動きやすい服装、長ズボン、靴下着用、申し込み、4月18日金曜までに、日高市弓道連盟ホームページから、二次元コードがあります。問い合わせ、日高市弓道連盟、沼倉、電話、090-4168-2681。グラウンドゴルフ教室、日時、5月1日以外の5月中の木曜日、午前9時から11時30分、場所、日高総合公園、費用、無料、問い合わせ、日高市、グランドゴルフ連盟、川口、電話、042-042-986-0657、日高市、春季テニス大会、期日、内容、5月10日土曜、17日土曜は男子単、17日土曜男子単、55歳以上、11日日曜男子服、10日土曜女子単、18日日曜女子服、24日土曜男子服55歳以上と女子服50歳以上。男子単と男子単55歳以上は、 重複参加できません。場所、日高総合公園。対象、市内在住、在勤、在クラブの人。費用、一般参加者、男女単服一組2000円、高校生以下1000円。申し込み、4月11日金曜までに、住所、氏名、電話番号、種目をメールで、日高市テニス協会へ。送信の上、郵便振込用紙に同情報を記入し、費用を振り替え番号 00120-4-34647 日高市テニス協会宛てに納入。問い合わせ、日高市テニス協会川口。メール、k.hiro@orion.ocn.ne.jp 日高市春季市民ソフトテニス大会。期日、女子の部5月11日、男子の部5月18日の日曜日。予備日は6月1日日曜です。時間、午前8時15分受付、8時45分開会式。場所、高萩北中学校。対象、市内在住、在勤、在学する中学生以上の人。ソフトテニス連盟が認めた人。人数、160人。費用、1チーム、当日集金。一般大学生2000円。高校生600円、中学生無料。申し込み、4月30日水曜までに、電話、ファックス、またはメールで、日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟、相馬。電話、080-8370-5081。ファックス、042-985-8837。メール、toshio-soma@outlook.jp。 第39回、日高市チャリティーゴルフ大会。期日、5月16日金曜。対象、代表者が市内在住、在勤の人。代表者以外は市外の人でもか。人数80人。一組3人以上。費用。一人21,110円。昼食付き。税込み。申し込み。市内在住、在勤の人を代表者として、4月2日水曜午前11時から5月14日水曜までに、電話で、日高カントリークラブへ。場所、問い合わせ、日高カントリークラブ。電話、042-989-1311。民謡で楽しくフレイル予防。日時、5月から令和8年3月までの第3日曜日、午前10時から正午。場所、高萩公民館。対象、人数、どなたでも20人、費用、無料、持ち物、室内履き、手ぬぐい、飲み物、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、日高市民謡連盟、日野、電話、042-985-6386。古民家でお茶会、日時、5月3日祝日、午前10時から午後4時。場所、駒郷古民家。対象、費用、どなたでも500円。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、サミドリの会、鈴木。電話、042-985-2511。提案箱、 市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は市役所、各出張所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。提案箱、市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は市役所、各出張所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和7年3月1日現在、総数、54,070人、前月比-38人、世帯数25,279世帯、前月比+6世帯、男26,876人、前月比-2人、女27,194人、前月比-36人。火災救急、令和7年2月。火災5件、令和7年1月からの累計6件。救急240件、令和7年1月からの累計556件。旧祝日、夜間診療所、地下診療所、飯能市高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話、042-971-0177、地下、日曜日、祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話、042-973-4114。暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ミンクのハーフコート、アイボリー色。運動器具、子供服、シニアカー、ホットプレート、ケージ、犬用、ケージ、猫用、ペット用キャリーバッグ、猫用トイレ。譲ってください。足踏み脱穀機、カセットデッキ。交換の品物の情報は3月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土曜日曜の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、4月18日金曜、時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階。予約、不要、4月7日月曜から。問い合わせ、総務課、人権推進市民活動担当。法律相談、5月8日木曜、午後1時から4時20分。市役所1階101会議室。必要、4月7日月曜から。総務課人権推進 市民活動担当。女性相談、4月24日木曜、5月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室。必要、4月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当。行政相談、4月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、4月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。不動産相談、4月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。税務相談、4月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、4月9日水曜、5月7日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 042-985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、法律相談、弁護士による相談、4人まで、4月24日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、4月7日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、青年貢献、就活相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで、4月16日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、出張相談、生活での困りごと、家計改善、仕事、引きこもりなど、4月14日月曜、午前10時から午後3時、武蔵台公民館、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、出張相談、生活での困りごと、家計改善、仕事、引きこもりなど、4月18日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、ひとり親家庭ハローワーク就労相談、5月13日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、気候、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 042-985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、 障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879。必要、面接相談のみ。教育センター教育相談室、電話 042-989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談。必要、産業振興課、商工観光担当。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 042-989-2111。健康相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。日高市健康スケジュールはこちら、二次元コードがあります。生活習慣病予防相談、5月12日月曜、22日木曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要。保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。日高市健康スケジュールはこちら、二次元コードがあります。今日終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォーリナーズ、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、テレフォン、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション。野生動物から農作物を守りましょう。問い合わせ、産業振興課農政担当、二次元コードがあります。野生動物、イノシシ、アライグマ等による農作物被害が増加しています。田畑の農作物が野生動物の餌になると、個体数及び被害が増加します。野生動物の被害を受けやすい作物を栽培する際は、被害防止対策をお願いします。被害を受けやすい作物、芋類、スイカ、トウモロコシ、水筒、落花生、イチゴ、果樹類。被害防止対策、イノシシ、ニホンジカ、電池柵及び金網等で栽培場所を囲んでください。アライグマ、ハクビシン、電池柵及びネット等で栽培場所を囲んでください。鳥類、防鳥ネット等で栽培場所を囲んでください。身を隠せる、ヤブ、草むら、収穫後の残りかす、放置果樹等を減らすことも有効な対策です。対策費用の一部を補助します。対象、市内の農用地に被害防止柵を設置する農用地の所有者、または利用権の設定者で、市令に滞納のない人。対策費用、電気柵及び 金網やネット等の物理的に侵入を防ぐ防護柵の購入及び設置費用、補助金額、対策費用の2分の1、上限2万円、申請書類、申請書、設置場所の案内図及び現況写真、見積書等の概算費用がわかる書類。申し込み、4月8日火曜以降に電子申請または申請書類を直接担当へ。予算がなくなり次第終了となります。申請書は担当窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。交付決定前に購入及び設置した防護柵の費用は補助を受けられません。二次元コードがあります。日高市暮らしの便利帳2025を発行しました。ページ数112ページ。配布方法、4月上旬から30日水曜までにポストに投函します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。日高市暮らしの便利帳の写真があります。編集室。およそ1年勤めてきた広報担当を今月をもって離れることとなりました。取材を通してたくさんの人たちと一緒に仕事ができたことは、私にとって深い学びがあり、貴重な経験となりました。また、市の魅力を SNS やフォトコンテストを通して発信できたことも、思うように進まず苦戦したことも、すべてが自分を成長させるステップアップだったのだと思います。市民の皆さんのこの春からの生活が新たな扉を開き、希望にあふれた日々になることを願っています。K 広報日高ナンバー699令和7年4月1日発行編集市政情報課発行、日高市役所、郵便番号 350-1212、埼玉県日高市、大和座南平沢、1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。広報日高は、21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和7年4月号を終わります。